富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。じゃあ前田さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、さあもう早速ゲストをご紹介いただきましょう。
はい、はい、いつもね、あの解体工事をお願いしてます。はい、昭和の、高沢さんですね。高沢龍さん、いつも高沢って言ったら沢じゃないって言われるんで、
濁らないんだ。
濁らない方ですね。はい、
ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
もう仕事着のまんまっていう感じ。はい、仕事の途中ですか。
はい、現場任せてきました。
今日現場どこですか。
現場は親部の入り口の方でやっております。
親部からわざわざ来ていただいて、
いえいえ、
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高沢さんは、はい、あのこの解体のお仕事っていうのはこれでどれぐらい経つんですか。
現在で11年やってます。
11年。
はい。
で、あの元々ご出身が新潟。
そうです、はい、新潟です。
で、今いただいた資料には、はい、昭和っていうのは、はい、アルファベットで書いてあるんですけど、
はい、
本当は漢字かなんかなんですか。
はい、数年前まで漢字でやってました。
え、どんな字だ。
小さいっていう漢字書いて、はい、沖縄の那覇市の覇っていう字書いて、昭和工業でやってました。
これは確かに読めない。
そうなんですよ。
難しい名前。
ほとんどあれですか、やっぱり小葉さんとか。そうなんです。小葉さんとかなんか
そんな言われてましたね。はい、
ほいでアルファベットにしたんだ。
で、変更させていただきました。はい、
これなんか昭和ってのは他になんかイメージがあったんですけど、うん、ご自分で
昭和、これあの三国志が好きで、
お
三国志の五の国の孫策が昭和王って呼ばれてたんですけど、そこから取ったんですよ。
そういう意味合いもあるんだ。
そこから取りました。はい、
で読んでくれないから、あえてもうアルファベットで昭和の本、はい、確かにこの本は読みやすいですもんね。
はい、だけどそのうち SHOWHA なんですよ。
うんうん、
そのH を抜かして昭和さんですかなんてよく言われるんです
けど、昭和
ね、結局昭和なんですよ。間違われるんで、
皆さん、あの昭和ですからね、はい、解体の昭和と覚えていただければいいんじゃないですか。
はい、
会社はどちらにあるんですか。
富山市の向井新城の方に、事務所兼自宅でやっております。
で、仕事はもう県内広く、うん、
はい、旭から親部まで県内どこでも行きます。
結構じゃあ前田さんもお願いすることは。
あ、多いですよ、結構多いですよ。あのやっぱりね、仕事綺麗なのと、まあ、解体屋さんでもね、割とこうやんちゃな方とか、あの近所にトラブル起こしたりとか、あるんですけど、本当綺麗にやっていただいてまして。
あ、そうですよね。はい、まあ、富山に限らずですけれども、特にあの住宅の入り組んでるところの家を解体しようとかってことになったら、はいはい、ね、はい、まずは隣近所の挨拶から始まりますもんね。
と言いますのもね、例えばあの相続とか空き家問題とかやってると、あの家を解体しなければいけないとか、うん、あのそういうの結構多いんですよ。で、そういう時にあのどっかに頼んで、コミュニティーとか頼んで解体屋についてきてっていうのをやってもいいんですけども、うん、できれば全部ワンストップでやりたいということで、うん、あのやってるんですよね。うん、あのですから、あの私のところであのこう遺品整理とか、生前整理の部門と解体屋さん、非常にこの売り上げが大きいですね。本当に年間で、あの占める売り上げ結構大きいんですよ。で、売り上げ大きくてもほとんどあの、ね、事務経費で管理費しかもらってないんで、うん、売り上げ上がるかも利益が上がってないってね。あのおじいさん、これもお金仕事なら やらんでいいんじゃないかとかって言いますけども、あとやっぱきちんとした形で責任持ってやってやりたいというのもあるんで。
いや、でも 今時の解体工事って、昔ってまあ本当にさっき言われたようにちょっとやんちゃな感じで、もうとりあえず壊しちゃえっていう感じだったけど、今そういうほこりが出るのも文句言われるし、うん、きちんとだから部材は部材で分けなきゃいけないとか、決まりは細かいんでしょ。
年々分別うるさくなってまして、今あの石膏ボード混ぜると混合廃棄物で出すと恐ろしい値段になるんですよ。去年からなんですけど、だんだんシステム変わってきてまして、
はい、
分別しないと利益上がらないような状況になってきていますね。
ということは、
はい、
あの高沢さんたちも、うん、 年ごとにそういう法律勉強していかないと、
そうです
ね、えらいことになっちゃうわけだ、
はい、
今まで通りやったら、
はい、
あの解体工事でもらったお金の中から逆にあの今度は廃棄する方にお金が取られちゃって意味がないぐらいになると。
その通りです。
はあ、やりにくくなりましたね。
いやでもまあ自分あの新潟出身なんですけど、はい、分別まだ全然緩くて、新潟行ったらのガラスとかの陶磁器、あと外壁、あとあのハイプラ断熱材全部分別しないと処理場を受け入れしてくれないんですよ。今混合廃棄物っていう項目がまだ処分場あるんでまだ楽ですね。
じゃあせーのでガチャンって壊すなんてことはもうほぼできない。
できないですね。
へえ。じゃあ本当に部署ごとにチェックしながら、どう外すかみたいな感じですか。
ここ最近なんですけど、いやちょっと名前は出せないんですけど、とある業者さん、あのいわゆる民地解体やってて、建築リサイクル法で現場分別って徹底されなきゃないことになってるんですけど、その壊したあの廃材会社に持ち帰って分別してたんですよ。そしたらやっぱり役所入ってちょっといろいろペナルティあったらしいですね。建築リサイクル法で現場分別これも徹底されてるんで、
現場分別なんだ。
そうなんですよ。
持ち帰る分別はダメなんだ。
は違法なんですよ。
はあ、そんなことさえ知らないもんやっぱり。
そうですよね。
知ってました。
うん、知ってるか。いやいや、やった。
仕事
や
った。仕事発注するからね。それは適当なことできないですよね。それいつから？
だんだん去年もっと前からだんだん厳しくなってきますね。
ずっと前ですね。
あの古くは解体した廃材をなんかオラコの田んぼに持ってて燃やせば
って言ってたんだよね。ああ、そうそう、聞いた聞いた。
あの柄は、はい、どこか山へ捨ててくればとかね。
そんな時代
昔は。からあの潜りの業者で、
はい、
あの不法投棄しとったという。
ああ、ええ、ね、それはもう一番ダメですよね。
ありましたよね。
ありますね。
今やっぱり環境の配慮ですとか、まあそういうものきちっとやらないと、あの隣近所でやっぱり見てるんで、あの解体屋さん綺麗な仕事するわとか、あのゴミ全然ないわとか行って必ず挨拶するとか、あのよく見てらっしゃいます。
いやだから文字通りだから壊すんじゃなくて解体なんだ。
その通りですね。
そうね、
バラしていくわけだ、
はい、その通りです。
ガチャーンじゃなくて、
はい、
ここ外してあれ外して瓦全部下ろしてみたいな、
うん、その通りです。でうち の, あの経営理念は民地解体をしないってことなんですけど、民地解体っていうのは、重機入れます、
はいはい、
でみんな潰します、その上さらに重機で乗って全部壊します。それから搬出なんですよ。
いわゆる粉々にしていくわけだ。
そうです。
ただその現場で、
そうなんです、はい、そうすることによって、屋根の軒下にある、ケーカル板っていうんですけど、アスベスト含有物なんですよ。それを飛散させることにもつながるんで、アスベストの法令にも引っかかるんで、
はいはい、
うちはその民地解体絶対やらないってことで営業させてもらってます。
結局その絶対やらないってことはまだそれでごまかしながらやっている人たちが一部にいるっていうことだ。
うん、とても多いと思います。
ああ、そうですか。
リサイクル法で例えばそのエアコンを全部ほら、返しなきゃいけないってね、あの現場でこっそり潰してしまえばっていう世界もないじゃないんですよね。なんか分からんやろって、いや怖いところにすればいいとかっていう方もいますし、あのやっぱり怖いですね。
ということはでも発注する方もそういうきちんとできる業者さんにお願いしないと後でトラブルの元になる
ということですね。ということよりも、あの安くしろということがあんまり言えない。
あ、
要するにそのコストっていうか、はい、金額をある程度下げてもらうのは当然なんですけども、あの安いからといって、はいはい、あのあんまりこのやんちゃなことをされるとなりましたよね、うん、昔やっぱりね、まあ、前の会社に行った時にあのとにかく安いんで解体が、でそのうちになんか新聞に上げられて不法投棄が取ったという、それ安くなるわなっていうね。
いやー、でもやっぱ解体業の方も本当に法律も知らなきゃいけないし、その部材の性質も知ってなきゃいけないし、それをどこへ持っていかなきゃいけないものかも知ってなきゃいけないしで、すごいやっぱり制約と知識がないとできなくなったってことですね。
そうですね。 でも年々やっぱ分別細かくなっていってるんで、やっぱその辺いろいろ知識さらに増やしていかないとですね、
はい、だから頼む時もきちんとそういうことができる業者さんを調べてお願いしなければいけないと。
そうなってきますね。
それからね、例えばそういうリフォーム工事やるときに、安くリフォームやるということで、例えば石膏ボード外さずに、そのまま上からクルス貼ってしまうとか、からこれ私持論として絶対ダメだっていうのは、その外壁のカバー工法ってあるんですよ、外壁を外さずに上から貼るっていう方法ね、
はいはい、結構でもやってますよそれ、
いやの方が儲かるんです、これはお客さん儲かるんじゃなくて業者が儲かる、はっきり言いますよ、これもう文句あるんだったらディベートやるから言えって言ってるんですけど、絶対にそれ外して、中の断熱線状態とか、腐り状態見てやらないと、決して良くないし、カバー工法って結露するんで、かえってダブル断熱だから暖かいとか言ってるんですけど、暖かくないですね、結露しますもん、本当にね、リフォーム工事やるときに、きちんとある程度いい解体といいますか、ある程度お金かけないと、去年高田さんやってもらったんですけど、グラス全部外して、高いわーってね内部回転こんな高いんだって、外さないそのままやるケースもあるんですよね、ところが全部きれいに外して、断熱入れ替えしてっていうことになると、それもやっぱりコストがかかります。
でもやっぱもうグラス裏なんてほら、中で水分吸ってたるんできてるものだってあるけれども、それ見なかったことにして上張っちゃったら、何の工事したのか分かんないじゃないですか。
だから、例えば中古住宅をリフォームで再販するという業者もたくさんあるんですけども、リフォームしたことにして再販する表面だけってなるんですけど、やっぱ怖いですね。それでいいのかもしれないけども、
そう、安くは上がります
からね。安くは上がります、各地上がります、
だけど正直言ってリフォームしたら意味がない、
意味ない、綺麗になった
ら壁の色が変わっただけみたいな。
そうですね、
そういうことですか。
そういったところもきちんとやっぱりコストかかるとはコストかかるっていうことをやっていかないと、いいことではないっていうことですね、
さあそれでは一旦お知らせを挟んで後半またお話を伺います。